こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、21日日曜日に、
はい、
福岡セミナー終わりまして、
はい、全部終わって
終わっちゃいました。全部、
はい、
はい、無事、4会場とも終了という形で、お越しいただいた皆様方、
はい、
ありがとうございました。
ございました。
楽しかったです。いろいろね、やっぱりリアルに会う機会って、うん、
はい、
これはこれでいいですよね。
いいですね、やっぱり、
うん、
絶対定期的にやっていただきたいですね。
ありがとうございます、
うん、
もうね、ちょっと今まだ3日4日しか経ってないんで、
はい、
ちょっと燃え尽きた感があってですね
そうなんですか。
ちょっと真っ白になりましてですね。
ですよね、足立さんのこのセミナーにかける思いってすごいですもんね。
勝手な思い込みなんですけど。
いやいや、燃え尽きるの分かりますよ。
そう、一回ごとに燃え尽きて、
うん、
また、半年後には復活すると思うんですけど。
そう、
でこのペースじゃなきゃちょっともう回数増やせないですよね。
本当ですね、うん、
その辺の仏教の
ところ年に2回が限度かな。
そうなのよね、なんかね、
うん、
やりたいんですけどね。
ね、
はい、じゃあまたね、
はい、
秋もまた何か、面白い切り口でやれればなと思ってます。
はい、それとすごく楽しみ、
はい、うん、週末に釣りをやって、
はい、
気分リフレッシュして、
うん、
で来週から、
はい、
ちょっとお休みいただいて、浄化して真っ赤、
はい、
はい、すいません長い間、
はい、
これを来週からまたスタートさせていただくので、
嬉しいです。
月か無理でも火水あたりに、
うん、うん、
再開のお知らせしますので、
はい、
テイクの皆さんを、楽しみにお待ちください。
はい、やっぱりね、あれがあるとね、うん、すごくいいみたいでね、
そう
ね、浄化して真っ赤がなくなってからね、うん、やってなくって、なんか自我だらけになったって言ってる人の話を聞きましたよ、うん、
ダメよ、ダメダメあれって浄化して真っ赤はやっぱりライフワークにしてもらうためのあれだからね、
うん、
だってもう
メールが来ないからってやめなくてもいいんだよって前のやつやってきなさい。
やめちゃダメダメだ習慣にせなあかんからね
そうそう、習慣にしてるってやっぱすごいですね、
うん、
だって毎朝やるとかね、
なんやかんやで160を超えてるんで、
う
ん、
はい、
本来やったらもう習慣になってるはずなんですよ。
うん、うん、あ、そうですよね
でも多分ね、メールが来る習慣になって、まあ言うたら朝新聞が届く、
うん、
そんな習慣になっちゃったのかなと思うんで、
うん、はい、
もうちょっと続けますので、そのうちに
お願いいたします、
うん、自分のリストを作れるようになってほしいんですけどね。
うん、あ、そうですね、
うん、またそういうやり方もね、浄化してますので、はい、お知らせしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、それとよしさんの、SBC グループレッスン6月は、
はい、
11日の日曜日、
はい、
24日の土曜日ということで、
はい、
2回ありますということで、男性が、
うん、男性がね、うん、
男性言えなくなったらもうダメでしょうしかも男性が、解禁になって、うん、非常に、まあ、男性の方もいらっしゃるし、人数も増えてきたということで、活気のあるイベントになってますよと、
はい、
いうことなので、ぜひぜひこの6月お申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということでね、本日も安寿さん、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、本日はエスコさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近テイクオフコースを始めたものです。教材に浄化の旅で大切なことは自我を自我として自覚することと書いてありました。自我とは何かがよく分かりませんので教えてください。またどうやったら自覚できるようになるのでしょうか。
はい、ありがとうございます、ね、自我とは何か、はい、
うん、
ね、僕が、まあ、浄化と出会った15年ぐらい前は、
はい、
全く分かりません。
分かりません。
いろいろね、はい、本読んだり、心理学の本読んだり、まあ、ネットでいろいろ検索してみたり、したんですけど、ちょっとはっきりしないんですね、どうしても。
そうなんですね。
で、辞書ではね、自己、自分、エゴ、
はい、
って書いてあるわけですよ。で、エゴっていうと、
はい、
なんだか自分勝手とか、
そういう印象ありますよ ね。
自己中とか利己的とかね、どっちかというとネガティブなイメージ、
はい、
あるじゃないですか。ですからね、自我って利己的なもんなんだと。
そうそう、
ね、関連浄化をやればエゴが落ちて、ね、成人のように、
はい、
ね、慈愛に満ちた清らかな人間になれるんだと、真剣にちょっと思ってた頃がありましてね、
はい、
内観をして観念を書き込んだ大学ノートがですね、まあ、5冊を超えるあたり、ね、浄化の旅を始めて1年は過ぎたあたりなんですけども、
はい、
もうその頃になると明らかに、心が軽くてね、生きるのが楽になってきている。
そうですよね、
というね、実感が自分の中にあるんですよ。
はい、
あの朝起きた瞬間のね、
ね、
もうね、死にたくなるような。
わかります。何の理由もないのにもう胸が重くてね。
そう、うわー、
じゃこりゃと、
また始まった的なね。
ねえ、
もう死にたくなるような朝のあの嫌な気分あれはね、1年超えないあたりでなくなってきてるんです。もうほぼないんですね。でもですよ、相変わらず自己中なんですよ。
そうです、
自分のことか、自分が大切に思ってる人のことか、
はい、
自分が興味のあることか、いずれにせよ自分、自分、
はい、
ね、私、私、だから自分の都合の悪いことが起こればムカッとするしね。
そうです ね、
都合の良いことが起これば、喜んだりホッとしたりね、
うほうほするし、
そうそうそうそう、これだけ浄化やってるのに、全く利他的になっていない。
なってない、なってない
ねえ、全ての人間を分け下手でなく、愛している、
はい、
なんて気分にはならない。はぁと、なんでこ、
あれさ、マザーテレサって言ってましたもんね、最初。
そうそう、なんでこんなエゴ落ちひんねんと、これね、結構長い期間、モヤモヤしてたんですね。
はい、
でもある瞬間、ある時に、待てよと、
はい、
もしかしてこれも観念なんじゃないかと、
うんうん、
いうことにこれやっと気づくんですね。利己的な自分、
はい、
自己中な自分、自分勝手な自分、
ね、
そんな自分はダメな人間なんだと、ジャッジをしていたと。でもね、この人間業界の洗脳というか、子供の頃から刷り込まれてきた自己暗示、
はい、
ねえ、協調性がなければいけない、ね、子供心に協調性って一体何だと。
そうそう、
自分の意見を言ったら協調性がないって言われるし、
足立さんって通知表に必ず書かれてたんでしょう、それ。
そう、
協調性がないって、
そうよく怒られてた
私も毎回書かれてた文章ありますけどね。
そうそう、僕はね、落ち着きがないと協調性がないという、この2つは小中学共通
ずっとね、どの先生が見てもこうやって書くんだなみたいなね、ありますよね。
黙ってたら協調性あると思われたんですよ。
どっちか
というとね、だから黙ってない話ですからね、
はい、あ、黙ってなかったの。
黙ってないですね
黙ってないんだね、
でね、だからもうエゴって悪いもんなんだと、協調性ないから悪いんだと、言い続けられてきたので、
はい、
やっぱり自分ってエゴイストなんだと、だからエゴイズムが強いんだと、いや、利己主義ですよね、
はい、
っていうことをずっと思い込んでたんですね、
はい、
でもある女性にね、足立さんのエゴを見つけましたよと、言われたことがありましてね、セミナー終わりかなんかで、
ああ、セミナー聞いてる人にね、
多分ね、利己的という意味だと思うんですけども、あのね、利己的ではない人間なんて、 おらへんのちゃうかなと。
そうですよね。
だからマザーテレサってさっきねあのアンジさん言ってくれたけど、マザーテレサ みたいな人間になりたいって僕確かにずっと思ってたんですよ。
はい。
本を読んだり映画を見に行ったり、マザーテレサのような貧しい人をね、助け自己犠牲で、そんな人間になりたいなと。
本当に。
いやほんま笑うけどね。
顔その顔でとか言って。あ
の
ね
この顔で、一人で、マザーテレサを見に行って泣くんですよ。
ごめん笑ったらダメだな。
この顔で。もうええねんそんな話
は。
は
い。
顔関係ないじゃないですか顔は。
分かった分かったごめんなさい。
心の話でしょ。
はい。
だからねでも、結局マザーテレサは、
あ
の自分の欲求に従って行動していたんだと。だからやってきた欲求を満たすために行動する。
はい。
アンジさんそうじゃないんですか。
そうですそうです。
僕もそうですし、ですからこれはねみんな同じやと思うんですよ。
なるほどね、やってきたものだもんね。そう、
欲求を満たすために行動している。
はい。
それが欲求が何なのかなんですね。
だ
から人間業界において、称賛されるべき欲求なのか、マザーのようにね、それとも批判されるような欲求なのか、
はい、
ね、やってくる欲求にはいろいろあるわけですよ。
そうですね。
僕もできれば、称賛される方がいい。
称賛の方がそうそう、
ね、この欲求に従って行動すればみんなが喜んでいただけるような、そんな欲求やってくればいい、
はい、
と思うんですけども、これは自分では選べない。
そうなんですよ。自分の中の何かがそうさせるって今日も言って、私じゃないって言ったらさ、もう何を言っとるんだって言われたんですけど、
そういうことね。でそういう意味ではね、人間イコール利己主義だと、
はい、
ね、誰かのためにはね、結局のところ自分の欲求を満たすためになんですね。そのことがね心底に落ちた時に、これすっかり脱力するんですよ
ね。脱力ですよね。
力がねふにゃふにゃふにゃって抜けちゃうのね。なんだそうやったんやっていう感じ。
はい。
ですから、エスコさんのご質問の自我とは何かということですけども、
はい、
自我とは純粋に自分、私のことです。
はい、
はい。では自我として自覚するとは一体どういうことなのかってもう一つの質問なんですけども、
はい、
これそもそも何のためにそのことをしなければいけないのか、
そう、
ということになるんですけども、
これ
なぜならですね、自我は存在していないから。
そうですね。
存在してるわけじゃない。あのちょうどこの春のセミナーでは、
はい、
ね、自我意識っていうのは波であると、いう話を皆さんに
現象っていうね。
そうそうそう。ですからね、現象、風が強い日
からの、
そう、風が強い日なんかにね、あれ今日アンジさん海行ってきた言ってたよね。
行ってきた。
ね、今日は風はどうでしたか。
風はないんです。
なかった。
雨もちょうど止んでて。
あ、そうな、よかったね。
波の音を聞きながら座禅が今。あ、
それはいいな。
で
もほら風が強い日なんかに海に行くと、
はい。
ね、海面は波立ってますよね。
そうですね。
今日波が高いねなんてね。
ねえ。
いう話をすることあるんですけども、
はい。
今日は高い波が存在してるね。とは言わないでしょ
う。
波が存在してるねなんてね、おかしな話でございまして、
はい、
波は存在してるわけではなく、海の中で起こっている現象の一つであると、
はい、
それは皆さん認めてるはずなんですよ。
そうですね、波の場合は認めれますね。
ね、
うん、
それと同じように自我は意識の海の中で起こっている現れなんですよね。
ああ、そっか。
これがピンとこないとこ。
はい。
海と波はわかるけど、
ええ。
自分が現れているなんて、
はい、ね、意識の波の中から。
そう。だからね、80年の人生だったら、
ええ。
80年間ずっと波が現れているのかというとそうではなくてですね、このライトが
光って
点滅するように、
はい、
1日に何千回何万回と、波が現れては消え、
はい、
現れては消え、これ繰り返してるんですね。
ああ、なるほど。
海をよく見てもらったら分かるんですね、風がある時の、あの波だって言った瞬間その波ないですから、
ないですね。
もうボンボンボン現れ消え現れ消えを繰り返してるんですね。
はいはい。
ああいう感じなんですね。
うん、
だから自分っていうのはずっとずっとここにいるわけではなくて、
うん
うん、意識の中で起こっている現れに過ぎない、
はい、
ということをね、
うん、
自覚することはとっても大切なことですよと。
はい、
うん、思考と自我は同じもの、
うん、そうですね、
はい、思考なきところに我なし、
うん、
ね、で、これを自覚する方法は2つあります。
はい、
はい、1つは座禅瞑想。
はい、
もちろん、太極拳も含むですよ。
はい、
今この
瞬間ですもんね。
そうです、うん、今この瞬間の感覚に意識を合わせる。
はい、
でそれは座禅瞑想もそうやし、
うん、
もちろん音禅もそうやし、
はい、
太極拳も、
うん、
吉さんの SBC もそう。
はい、
何やってるかというとみんな同じことやってるわけですよ。だからピタッと今と意識が一つになってる時って、
はい、
思考がやってこれないんです。
そうですね、やってこれない、う
ん、ね、動きそのものになるでしょ。
はい、
太極拳は。
そうなんです。
ここに私はいないじゃないですか。
そうなんですね、
私が動いてる、今私が手を動かしてるって私がいないでしょ。
うん、うんうん、いないです。
動きそのものでしょ。
はい、
うん、だから座禅の時もそう、呼吸そのもの、
はい、
音禅は音そのもの、
うん、
ね、そういうふうなことを理屈ではなくて感覚的に自覚するためのメソッドなんですね。
はい、
うん、思考が
ないと理屈じゃなくてね、感覚的にですね、
もろ感覚的やね、
もうこれだけ、うん、
そうなんですよ。だから思考がない時は私も存在しない、
はい、
なんだ私っていうのは思考だったんだ、
うん、
ね、その事実が日常的にこの座禅瞑想をやっていると感覚的にはっきりしてくる。
はい、
でもう一つはね、シンキングウォッチなんですね。
うんうん、
これをやってくる思考というお客さんを眺める、
うんうん、うん、
と言います。
もう一つ上からね、
そう、うん、と言ってもね、一日何万何十万、
うん、
十何万というお客さんが出入りしていますので、
はい、
しかもブザーなんて押してくれません、
うん、
勝手に入ってきます。
はい、あ、ピンポーンじゃなくてね、
うん、ピンポーンってないです
ねえ、うん、構えれますけどね、それがあれば
土足で勝手に入り込んできます。
うん、
うん、ですから全ての思考に気づけなんて無理な話なんですね。
はい、
そこで感情というサインを使います。
うんうん、
うん、イラッとしたり、
はい、
もやもやしたり、
悲
しかったり、
うん、
ね、人間というのは、
はい、
不快な、
うん、
感情感覚を回避したがるんですね。
そうですね、
そういう動物なんで、
うん、
ネガティブな感情の方が気づきやすいんですよ。
そうです、そうです。
笑ってるとかね、喜んでるっていうのはもう、うん、全く
流れてっちゃうよね。
ウェルカム、そう、ウェルカムから流れちゃうもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、味わい切って終わっちゃう、
うん、そうそうそうそう、だからネガティブな感情をサインに使う。
はい、
でサインがやってきたら、そのパッと感情の原因になってる思考の方に、
はい、
スポットライトを当ててみる。
はい、
ちょっと前の感、あの思考ですよね。
そうですね、
例えば
感情が起こる前のね、
そうそうそうそう、直前のね、うん、
はい、
日曜日の朝ね、待ちに待った初デート、
うん
ね、目覚ましが鳴って、
はい、
ウキウキしながらカーテンを開いたところ、
うん、
なんとザンザンと雨が降っている。
はい、ドヨヨーン、
ドヨヨーン天気予報では晴れって言ってたじゃん、
うん、
せっかくレンタカー借りて海にドライブ行こうと思ったのに
ね、
彼女と、
はい、
彼女になりかけてる大好きな方と、
はい、
がっかりですよね。
そうですよね、
うん、このがっかりがサインなんですね。
うん、
うん、だからがっかりの前にやってきた思考を思い出してください。
うん、
うん、海まで彼女とドライブしようと思っていた自我にとって、
はい、
雨は非常に都合の悪い天気だった。
そうですね、
ということなんですね。
うん、うん、
こんな感じでいいんですよ。
うん、うん、簡単、思い通りじゃなかったと。
そう、簡単ですよね。
うん、
うん、まあ、アンチさん言ったけど、思いと思い通りじゃない天気、
はい、
ですよね。
そこそこそこ、
この段差、
うん、段差、うん、葛藤っていうか摩擦というかね、
そうそうそうそうそう、うん、隔てというかね、
ね、
うん、ですかね、こんな感じでただ思考に気づくだけで OK です。
はい、
はい、このシンキングウォッチが習慣になってくると、
うん、
少しずつ思考との隙間が開いてくるんですね。
はい、
うん、嫌な天気があるのではなくて、嫌な天気だなというお客さんがやってくる、
うん、 そっかそっか、そっちですよね。
これ大違いですよ。
大違い、
うん、嫌な人がいるわけではなく、
そうなんです、
嫌な人だなという思いが浮かんでくる、
うん、
ね、ですからね、現実っていうのはね、常に常に自分の頭の中にあるんですね。外にあった試しが一度もない。いつもみんな外にあると思うんですよ。
そう、
うん、この嫌な気分は、雨にあるんだ、
うん
うん、この嫌な気分は、あの人にあるんだ。
そう、ネガティブなことばっかり言ってる人多いよねとか言ってね、
そう、
そういう人いっぱいいるよねなんてね、
それが違うんだということで、
ね、
うん、ですかね、最も大切なことは、
はい、
自我は、
うん、
自分の中に現れるが、
うん、
自分自身ではない、
はい、
という感覚的理解なんですね、
はい、
うん、そこがはっきりすれば、
うんうん、
人生さ、過去の切実さが消えていく、
消えていくね、
うん、やってくる重い感情、これどうしようもない、
はい、
やってくるから、
うん
うん、なんとしても良いものにしなければいけないっていう、
うんうん、
もうね、脅迫観念がもうないんですね、
うん
うん、ですから、自我は、まあ、思考はですね、
はい、
波のように現れます、
はい、
どんな思いや感情がやってくるのかは全くわからない、
うん、
分からないことは考えても仕方がない、
はい、
ね、思いや感情は自分の所有物ではないので、
うんうんうん、うん、
どうにかしようとは思わなくなります。
はい、
感じておしまい、
はい、
ね、ですからね、過去とスパーッと縁が切れてくるんですね。
そうです ね、 ね、
多くの方は自分の思いだ、
うん、
自分の感情だ、そうそう、ね、この感情は自分だと思い込んでいた頃は、
思い込んでた、うん、
僕もね、ずっと40年そうだったんだけども、いつまでも悶々と過去を引きずるわけですよ。
そうですよ ね、 ね、
俺をこんな嫌な気持ちにしやがって
させやがって、
あいつ許すことはできねえ、
うん、
うん、あいつのせいでこんな俺は今嫌な気持ちなんだ、
そうそうそう、そんな
感じになるんですね。
ね、
うん、でここはもう先ほど言いましたように、理屈ではどうしようもない、
うんうんうん、ね、
自我を概念として捉えて、
うん、
どれだけ理解してもですね、
はい、
相変わらずやってくるお客さんに巻き込まれ、
そうなんですね、
過去をずるずる引きずりながら苦しむことになるはずです。
うん、
うん、ですからね、
はい、
結局のところ普段何をやっているのか、
うん、
ね、その積み重ねで少しずつ感覚が変わっていきます。
はい、
ね、観念浄化、
うん、
座禅瞑想、
うん、
アンド新規ウォッチ、
はい、
うん、座禅瞑想のところを太極拳、
うん、
または SBC、
うん、
書いていただいても全く同じことやってるわけですから、
はい、
それは全く一緒なんで、相性がバッチリですから
ね、しかも本当ですね、うん、
相乗効果がある、ですからその分旅も加速していきます。
もうすごくね、旅が加速したなって実感した時があったんですけど、うんうん、
はい、
たくさん浄化すると脳みそがね、うん、なんかこう酸欠状態になるんですね、ロケットってフって
なるなる、
ね、うん、で嫌でもね、シーンってなってるんですよ、そこで座禅をするんです、
う
ん、
そうやな、
そうするといつももう30分ぐらいしないと入れない領域にポンって入ってるんで、
そうやね、
まあ、もうね、思考が来ないところが
血状態というのもよりかは、僕は思ってるのは、うん、その思考の根っこ、
はい、
今までそのやっぱり観念で思考って動いてるんですよ、
うん、
良い悪いで、
はい、
うん、ですから良い悪いが例えば完全版って全くなくなるじゃないですか。
そうですね、
うん、ひっくり返っちゃうから、
うん、意味が分かんなくなるんですよ、あの完全版、ね、読んでるだけでもね、でも
どういうことやねんと、
えどういうことだっけってなってね、
突っ込みたくなるようなね、
うんうん、
そういうこと、そういう状態になっちゃうんですね。
そうそう、昔はね、うん、そう完全版じゃなくって、
うん、あそっかそっか、
あの、
そ
うね、うん、こうであるって、これはダメだあれはダメだ、
う
ん
う
ん
う
ん、で、まあ、善悪で終わってた二世をたくさん、
う
ん、やってくるとね、
うんうんうん、
なんかね、意味がわからなくなるんですね。だから脳がね、
そうそうそう、
そう、わかんなくなるまでやって、
そういうことなんですよ、
うん、
それと呼吸法を組み合わせたもんなんでね、
呼吸も手伝ってね、はい、ほんとシーンとなるんですよね。
そうなんですよ、
うん
う
ん、
ですからね、自我イコール思考ですので、
はい、
これ大事なことです。自我と思考は同じものなので、
はい、
思考で自我を理解することはできません。
はい、
ね、ですからね、先ほど言ったように感覚的で腑に落とすしかない、方法がないんですね。
はい、
だからリンゴの味を理解しろって、
うん、
どうすりゃいいんだと
ね、食べれば、
これ 食べる以外に方法ないじゃないですか。
そうですね、うん、理解、うん、
じゃあここリンゴについて書いた本あるから、
うん、
一冊読んでみって、でリンゴの味わかんのかよって絶対わからへんわけでしょ。
わからんよね。
だからこれとね全く一緒なんですよ。
はい、
だからそろそろ諦めてください。
はい、
ブログを読んだり本読んだり、
うん、
楽しい
人の話聞きに行ったり、
これは大事、無駄では全然ないんやけど、
うん、
リンゴは甘酸っぱいですよとか、
うん、
リンゴによって種類は味の種類はいっぱいありますよとか、
はい、
そういうこと知ること大事やねんけど、うん、結局味はどんな味かっていうことはもう自分で食べる以外に方法はないと、
はい、
うん、こういうことだけはねやっぱり変わらないので、うん、
はい、
うん、知識も大事やけど結局のところ自分で行動してやってみるのが一番大事であると、
うん、そうですね、
うん、いうことだけは覚えておいていただく、
はい、
はい、それで自我を徹底的に自覚する、
うん、
ね、本当の自分は波ではなくて、
はい、
波を感じてる海なんだ、
うん、
ということがね心底腑に落ちれば、
はい、
もうこの旅はここでおしまいです。
はい、
はい、小さな一歩の積み重ね、
うん、
ね、やがて大きな山を越える大きな大きな一歩になる、
はい、
うん、ですから、ね、諦めずにね、
はい、
うん、頑張って歩いていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。